それでは皆さん、そろそろじゃあ、弁償学校の最後の時を持ちたいと思います。じゃあ一言、じゃあ祈って始めたいと思います。素晴らしいお父様、今朝私たちがあなたの御名によってここでまた LT を開くことができることを感謝します。今朝青木さんたち、また他の何人かがその東京のカバネント教会にいて、どうかからの働きを今日本当に用いてください。安田のメッセージ、また午後のプログラムも聖霊様強く働いて祝福してください。お願いします。またこれからこのイエス様、あなたの復活について、この最後の時になりますけれども、本当に私たちがイエス様、あなたの復活のことを本当に強い確信を持って、揺るがない確信、あなたの御言葉に書いてあるその約束、その事実の上に本当に強い確信を持つことができるように助けてください。お願いします。すべてあなたに感謝します。主イエス様の御名によって合わせて祈ります。アーメン。特に途中でね、ちょっと働きましょう。あそこからね。じゃあ皆さん、今日はその復活のことについて最後に話します。
どうぞ、
よければどうぞ、最後のページです。前回ですね、この結局イエス様が本当に復活したかどうか、歴史的な事実かどうか調べるためには、一つの可能性は結局別の可能性があるかどうかね。そして先週見た可能性は、だから一番最初からね、当時もよく流行った説明は、弟子たちが夜で静かにそのキリストの体を盗んで隠して、みんなによみがえったよみがえったと言ったんですね。それが先週私たちが見て、それが本当にどうしてもそれが事実と合わない。とか、その2番目は、2番目のもう一つの選択は、イエス様が完全に死ななかった。だから死んだと思われて、でもお墓の中に入れられたら、ちょっと戻ってきて、回復して、で、みんながよみがえったと思ってしまった。それも先週見たら、それもやっぱりすごく変な話で、もうありえないということですね。そして今日は最後の三つ目の選択ですけども、これが今日一番最後ね、このテキストの最後のページですね、31ページで。ここ、31ページの頭のところから、じゃあそこからじゃあ読みましょう。じゃあ高橋さんお願いします。これ読む前にね、一言ちょっと言いますけども、先週ですね、レッスンが終わったら、塩屋さんたちとちょっと話して、で、彼らが話したのは、旦那さんね、達也さんでしたか。達也さんね。彼が、やっぱりすごく喜んでて、で、彼がこう言ったんですね。私がイエス様を信じたときに、信仰によって、聖霊の力によって私がこの復活を信じたと言ったんですね。聖霊の働きによって復活を信じた。だけども今回これを読むと、本当に論理的にすごく分かって、そしてやっぱり人々が否定できないような事実だと彼がそういうような話したんですね。だから彼もすごく喜んでて、そして本当にこの復活に対する証拠が本当に分かれば、やっぱりとても自分の信仰が本当に強くなりますね。じゃあ今日はこの3番目の選択を読みましょうか。はい、お願いします。
イエスの復活の最終的な代わりの見方として、弟子たちは間違った墓に行ったのではないか、だからイエスはよみがえったと思ったのだということについて考えてみましょう。この考え方が受け入れられないたくさんの理由のいくつかの中で、特に次のことに注目してみましょう。1. 墓に行ったイエスの弟子のいろいろな女性、男性たちが全員同じ過ちを犯したということはなかなか考えられないことである。 2. もしそうだったとしても、墓の持ち主、イエスに従っていた者の一人であったアリマタヤのヨセフは正しい墓を確かに知っていたであろう。 3. この考え方では、イエスの弟子たち、そして500人以上の他の人に現れたことの説明がつきません。
そう、2つ間違いがありましたね。2のもしというもしそうじゃなくて しそう、
はい、もしそうしそうだったからね。
しそう、
多分もしそう、
もしそうだったね。そう、もしもうが抜けられてるね、うん、後で
この多分この考え方ですか、その多分この考え方では
、あ、そうね、このね、うん、そうそう、これもやっぱり切られたみたいね、この合わせた時に文字が取られたみたいけど、
後で、あ、そうか、丸4もあります、ごめんなさい、
あ、そうですね、
はい、じゃあ丸4、最後に弟子たちがイエスの復活を公に宣言し始めた時、イエスの殺されたそのエルサレムという場所で即何千という人々がイエスを信じました。この時ユダヤ人のリーダーたちは、もし、できたならばまだ墓にあるイエスの死体をみんなに見せて証明できたはずです。しかし墓は空でした。使徒行伝2章23、24、41、4章8から10、5章27から32、40から42を読んでください。
そうだ、これがやっぱり間違った場合は弟子たちがどんどんね宣伝して、イエス様がよみがえったよみがえったと言ったら、やっぱりユダヤ人ね、ピラトもユダヤ人たちのリーダーたちもイエス様のこと大嫌いで、このよみがえった話は絶対欲しくないから、だから絶対体がお墓に行ってね、まあ体を出してこれは嘘だと、ここにありますとか、でも結局それがなかったから、お墓が絶対空、あ、お墓が絶対空っぽだったんですね。じゃあ今この聖書の箇所を読みましょうかですね。弟子たちがどんどんどんどんね、その福音を伝えて、人の働きの2章23節、はい、お願いします。
あなた方は神の定めた計画と神の予知によって、あ、予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。4章、その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。
これもいつも僕は大好きですね。イエス様を殺したこのユダヤ人の会議の前で話してて、これサンヒドロンですね、もうユダヤ人のトップのリーダーたちの前で、あなた方が十字架につけて神が死者の中から、だからものすごいこの大胆さね、まあ、本当に素晴らしいですね。あとでやっぱりこんなに責められて、もしイエス様がよみがえってないなら、あとでね、ペンテコステがたった50日後だったんですから、だからまだ2ヶ月経ってないんですね。だからすぐもうその遺体を出してここにいるとはっきりね証明できるんですね、もしイエス様の体がお墓の中にあるとしたらですね。 はい、じゃあ続けましょう。5章ね、27から32。
彼らが人たちを連れて議会の中に立たせると、大祭司は人たちを問いただしていった。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。ペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちは彼にあってそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もこのことの証人です。人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。
これがいいですね。みんなのために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら、これがすごいですね。鞭打ちされてもう本当にひどいね、自分がすごく痛くて血だらけになって、でもそれを特権だと、ね、イエス様が私のためにね、全能の神が私のためにこれよりも何倍もね苦しんだんだから、私のために、私もイエス様のために少しでも苦しむことが特権だね。本当に素晴らしい態度ね。僕はこれ大好きね。もう本当にこの確信、皆さん、こういう確信がやっぱりイエス様の体を盗んでね、どっかで隠して蘇ったと言って、もう全然ね、もう全然全く合わないんですね、事実と。 OK、 あとでこれがじゃ今聖書の箇所ですね。じゃあ皆さんプリントに続けて31ページのちょうど真ん中ですね。イエスの復活の証拠はというところ。
イエスの復活の証拠は動かすことのできないほど強いものです。何人かの賢い法律家的な人々は証拠を調べ、そして確証しました。リンドハースト博の例を最後に見てみましょう。マクドウェルはこう書いています。ウィルバー・スミスは19世紀の偉大な法律の権威について書いている。彼はリンドハースト博としてよく知られているジョン・シングレトン・コプレイについてこう言及している。彼はイギリスの歴史上最も偉大な法律家的な考え方をする者の一人として認められている。1819年、英国政治の法務次官、1824年大英帝国の法務省総裁、英国の大法官を3期務め、1846年にはケンブリッジ大学の管理職に選ばれた。このように大英帝国の裁判官という高級役職に一生涯ついたリンドハースト博は、最も勲功高き人として今まで名誉を贈られている。リンドハースト大使館一等書記官が死んだとき、彼の机から個人的な手紙やメモに混じって書類が見つかった。自分をクリスチャンとしての信仰のための広範囲にわたることが記述されており、この貴重で、未発表の記録に彼はこう書いていた。私は証拠とは何であるかをよく知っているつもりだ。そこで私はあえて言う。復活に関することの証拠は未だに崩されたことがない。証拠は明らかです。イエスは本当に死からよみがえったのです。イエスの復活は彼が本当に永遠で無限の神で唯一の救い主であるということ、そしてそうであるとイエスが宣言したことを証明しています。この復活したイエスは恐れ臆病な弟子たちを勇敢な男や女に変え、世界中のすべての国々の何百万という人々を変えたのです。 イエスは今も生きているのです。だからあなたの人生も変えることができるのです。イエスはあなたを深く愛していて、永遠の愛と喜びと平安であなたを満たしたいと思っているのです。
ありがとうございます。まあ、皆さん、このリンドハーストの、の話ですね。僕はその彼のこともすごく大好きですけども、彼がその復活に関することの証拠は今までに崩されたことがないと断言できたんですね。まあ、さっきも先週もJ.N.D. アンダーソンとか、まあ、いろんなそういう弁護士とか裁判官が、多分一番有名なのは先週紹介したハーバード大学のサイモン・グリーンリーフですね。まあ、彼の名前で有名な法律の学校もあるんですけども、こいつたちがやっぱりよく調べて、こういう証拠がもう圧倒的だとはっきり言っています。ここで最後にですね、ローマの一章1から4、ちょっと皆さんちょっともう一度見たい。これが前に聖書自体が復活によってイエス様が本当に神だとはっきり言っているんですね。じゃあちょっと読みましょう。お願いします。これはローマの一章1節から4節。
神の福音のために選び分けられ、人として召されたキリストイエスのしもべパウロ。この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、巫女に関することです。巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、胎能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエスキリストです。
これがここまでですね。ちょっともう少し3と4を読めるように。だから 100% 人間でありながら、ダビデの子孫、ビッグによれば、だから 100% 人間でありながら 100% 神であるということですね。でその神はこの復活によって公に神の御子を通して示されたかと。だから復活によってイエス様が神の子である、神であるということが復活によって示された。これが聖書自体ですね。復活によってイエス様が神だとはっきり証明されたので、まあ、前にも一番私たちがすごく強調しているのは、イエス様自身が自分が神だと言ったんですから、だから、ね、何百年後だんだん崇められるようになったんじゃなくて、本人が自分が神だと言ってそのために殺されたので、だから嘘つきか気違いだったらよみがえらない。でも本当に神です。自分がおっしゃった通りですから、この復活によって自分がおっしゃったことが全部事実だということですね。だからそのコンビがとても大切ですね。このイエス様が自分で自分が神だと言って、でそのイエス様が復活したんですから、だから復活によって神の御子を通して示された方です。皆さん、このことについて何か質問かコメントありますか？これが本当に自分の信仰のためにも、また他の人たちのために説明するためにも、本当にそういう確信を持つことがとても大切と思いますね。何か質問コメントがありますか？あとでこちらの弁証学校のシリーズはずっと前から強調しているように、この神はおられて、神は来られて、神が語られた、そして来られたというね、その3つの流れで、だから神は本当にいらっしゃる、そしてやっぱりいらっしゃるんだからコミュニケーションをしてくださって、それがずっというの初めからあったんだけど、預言者たちがモーセから始まったんじゃないんですね。 モーセの時から字になったんですね。だから字になり始まったのは3500年ぐらい前です。だけども世の初めから預言者が立てられたんですね。アダムの息子アベルが一つの預言者として、特に例えばエノックが神様と共に歩んでなんか引き上げられたみたいですね。もうこの肉体知らなかったんですね、引き上げられた。だからノアもすごい有名な旧約聖書の預言者ね。ノアもモーセよりもずっと前。だから人間がどうしても知らないといけないことが、神がアダムとエバの時からその預言者たちを通して語ってくださったんですね。で、まあ基本的にモーセの時にこのモーセの時までの部分がモーセがまとめたんですね。だからそれが、まあ、天地創造、人間の堕落、脳の洪水とアベルの、バベルの塔 のことで、その4つの大きな出来事が創世記の1章から11章でも、創世記の12章から、まあ、本番の話ですね。アブラハムが選ばれて、そしてアブラハムを通して神様が全世界を救おうとするっていうね。だから本物の話がやっぱり、まあ、本番ね、メインテーマが創世記の12章から。でもだから神が語ったのはもう世の初めからだけども、3500年前に書き始まったんですね。字に残って、モーセの時から旧約聖書が出来上がったんですね。そして後でまあ、イエス様が来て新約聖書がすぐ出来上がったんですね。だから神が語って、神が最後にキリストに会って来られたんです。 OK、 まあ今日でこれで終わるんですけども、どうぞ桜さん。はい、そうじゃないと復活と言わないね。よかったですね。はい、わかります。ありがとうございます。そうですね。まあ、本当に第一コリントの15章には500人以上、ね、復活されたイエス様と出会ったので、だからそれはすごいですね。まあ、当時はパウロがあれを書いた時にはまだその500人以上の人たちがほとんどまだ生きているということだったんですね。だからすごいこの目撃者たちがいっぱいありましたね。例えばそれと違ってね、モルモン教はまあ、ジョセフ・スミスというね、ジョセフ・スミスという人がモルモン教の創立者ですけども、でも彼の話によると、なんかジョセフ・スミスが神様に導かれて木の下のところで掘ったら金の盤がなんかいくつかあって、その金の盤がなんかエジプトの字のようなもので書かれて、そして何かそのダイスのようなものを使ってたらそれがこの翻訳できて、何かすごい変な話だけども、でもとにかくその金の盤が何人かの証人がいるんですね。でその人たちがみんなサインして、確かに見ましたとかという何人かのサインがあったんですけども、でもやっぱりすごく怪しいで、全部すごく怪しいで、でもやっぱり何人かが一緒に嘘を一緒にね、たくらんで人を騙そうとすることはできますけども、でも500人以上ね、後で まあ、もちろんその後にもね、こういう今読んだ弟子たちの大胆さとか、その変えられたこととか、またそのために死んでしまうという、それが全部見るとやっぱり本当にその証拠がすごく強いですね。他に何かコメントか質問ありますか。今日メッセージの時もね、このちょっと三密体について話したんですけども、この三密体のことはエホバの証人もモルモン教も、もう一つの異端どっちでしたか、まあ、結局三密体でも、ちょうど昨日僕は読んだんですけど、モルモン教もエホバの証人も両方否定するんですね。だからでも面白いことはやっぱりどんなクリスチャンのグループでも、このカトリックもイギリスのね、その聖教会、また東の方のロシア正教会とかギリシャ正教会とか、またエジプトのコプティック教会とか、全部同じですね。三密体と十字架と復活、そういう福音のコアね、その中心の教えがもうみんな一致してるんですね。それがすごく力強いですね。で、福音派もあんなにも何万の団体があるんですけども、こういう6、ね、福音だけで6億人以上ですから、だけどもその福音の何万の団体も福音であれば三密体を、福音的な教会であればもう絶対三密体ね、三密体を認めないともう絶対異端と認められてるからですね。だからまあ、これもちょっと今ちょっと説明しているのは、まあ、結局イエス様が神であることがその三位一体の一つの核意ですからね。だからすごく基本的な、ね、教えですね。ロンさん、何かいた方みたいですね。ロンさん、どうぞ。
はい。And then, but also Muslims might die, Buddhists might die, Heaven's Gate people might die for what they believe.
まあ、いろんな人たちが自分が信じていることのために死ぬでしょうね。とクリスチャンがもちろん世界中で今でも殺されているし、まあ、仏教徒もイスラム教徒もいろんな人たちが信じていることの上で死ぬでしょう。
So some people die for a lie, but they don't know it's a lie.
まあ、ある人たちが嘘のために死んでいるけども、でももちろん嘘だと知らないですね。でも弟子たちはこの信じたことの上に死んだんですけども、でも信じたんだけじゃなくて自分の目で見たことですね。イエス様が復活された、だから自分の目で見たので、だからそれが違う、なんていうの、そういう宗教と違うんですね。そう、嘘だと知っていたらそのために死ぬのはおかしいですね。そういう人がしないですね。そう、だから本当にそれは強い証拠ですね。そうですね、まあ、さっきのね、あんなにね、人の前ではっきりね、このあなた方はクリストを殺して、でも神が蘇したって、もういくら後でもうね、むち打ちされても喜んでとかね、まあこういう態度がもうあんまりも強い確信を持っていることがね、すごく表してるんですね。 OK、 じゃあ皆さん、今日はこの弁証学はここまでにして、それからちょっと説明しますけども、来週このユダヤ人のことについてですね、この特別な私たち の計画は、今ヤスさんが多分確認中だと思いますけども、礼拝で証しするメシアニック10の人がもう少し細かくね、私を話して私たちも Q&A ができるように、まあ、彼がユダヤ人で世界を旅しているときに、ニュージーランドで旅しているときに伝道されてイエス様を信じたんですね。今もニュージーランドに住み続けているんですね。 で結局そこで引っ越して、すごくニュージーランドのことを好きになったみたいでニュージーランドに引っ越して、その人が特別な LT になります。そしてそれが来週ですね。あとでその次の週は特別なプログラムがあって、あとでそれを説明しますけども、それあとでその残っているですね、多分クリスマスの前の4回ぐらいは今の予定はこのちょっと考えているのはもしかするとその夫婦の間のコミュニケーションについて のちょっとミニシリーズをちょっと今考えているんですね。それが来週までにちょっと発表したいんですけども、そのちょっと後でこの1月から何かもっと長い計画をね立てると思いますけど、でも後でその年末年始があるから。それからですね、ちょっと今日は終わる前に皆さんにちょっと一回ですね、皆さんが私がいないときに高橋さんがこの空っぽの街のそのビデオ、皆さん覚えてますか、このペトラと、あとで何でしたか、ペトラとバビロン、
ツロ
とバビロンね、
ツロとペトラと、あとは
東の門ね。そうだからクリスについての予言以外は旧約聖書にはもう驚くべき予言がいっぱいあるという一つの印としてですね、まあ、実はですねこのムーディー科学シリーズがいろんなシリーズがあって、これがこの北考古学 の話とかが3つがあるんですね。全部でこれが3つあるんです。あとで自然のことについてこれも3つがあって、命の旅というシリーズがあるんですね。でもう一つはシリーズはこの時を知る能力、不思議な計画というシリーズもあって、これがですね僕もね昔いっぱい見て全部で10ぐらいかな、20ぐらい、12ぐらい、このシリーズはですね皆さんも図書館、多分2階の真ん中の部屋に入ると忘れ物のあるその棚のところの上、一番上にあるんですね。でも皆さんも時間があるときに、例えば自分の子供と一緒に見ることがすごくいいですね。自然を通してその神の存在をいろんな方法ですごく面白い。例えばある多分この自然のシリーズの中の一つは蜂蜜の蜂、ミツバチのすごい面白い話があるんですね。この巣から一つのハチが花を見つけて、例えば1キロね、1キロ離れているところに戻って他のハチに伝えるんですね、どこにあるのか。でそれを伝える方が太陽 の関係で踊る長さでこの距離を伝えているんですね。踊る長さで、あとで踊る方向度でなんか太陽と関係して、なんかそしてまるきりね道路もないし何もない、その他の蜂がその踊りを見て同じところに行けるんですね。すごいんですよ、本当にすごい。そしてそれがどうしてその能力あるのかね。そして1キロの範囲かもっと遠いかもしれないけども、でもあと蜂も見つからないと死ぬんですね。結局エネルギーがちょうどそこに行って帰るためのまあ、行くね、向こうでもちろんまたエネルギーもらうんですけども、花からね。でもその花を見つけなかったらエネルギーがなくなってしまって飛ぶことができなくなるね。だから命かけですね。でも結局そのメッセージもらってちょうどその花に行ってでもすごい。だからそういうことをとても子供にもまあ大人にもいいですけど、でもすごくいい神様の存在とかいろんなことについて自然を通してね、あとね歴史を通してすごく分かること。だからぜひ皆さんも借りて自分の家で、例えばこのね皆さんリラックスしている時に、つまらないテレビの番組の代わりにこれをね皆さんと一緒に楽しんだらいいと思いますね。あとでですね あのリー・ストローベルの本のシリーズもすごくいいですね。あの皆さんがあのクリスト、日本語のタイトルは何でしたかね。英語では Case for Christ、 クリストの証拠。
調べたんだけど、これ感じない。
あ、そう、こっちはリー・ストローベルですね。あ、そうですね、ここですね。ナザレのイエスは神の子か。あとで、あのこっちもあのさっきのものもあの自然戻って、ちょっと戻ってくる。これは自然についてね。自然が神の存在、本当にあの宇宙は神が作ったか、まあ、だから日本語のタイトルはこの英語でいつも The Case for Christ, The Case for Creation とか The Case for Faith とかというシリーズあるんだけども、でもこのリー・ストローブルが今アメリカで多分一番こういう弁証学校に関して用いられている人ですね。僕の時代はジョシュ・マクダウルだったんですけども、だから僕ジョシュ・マクダウルのことをよく引用するんですけども、でも皆さんは特にあのもっとそういう弁証学校についてもっと知りたい場合はこのリー・ストローブルの本をすごくあの進めたいんですね。とてもあの皆さんもあの読んだらすごく好きと思います。彼が有名なあの賞をもらったあのジャーナリストで、だから書き方もすごい上手ですね。だからあのすごく読みやすいです。だからノンクリスチャンの友達とか特に論理的にね考える男性たちとか皆さんのご親戚とか家族、やっぱりあのできればそういう本を読んでもらったらすごくあの多分印象もらうんです、ね、
高いんですけど、あれね、ナザレのイエスは神の子かはもうちょっとあのコンパクトなやつ薄くなって安いのも出てます。
あ、本当もっとコンパクトね。あとであのこれも僕も借りてあのこれから見るんですけども、あ、秋山由美子さんから勧められて、皆さんこれ見たことありますか。この多分何がしてるか、なんていうタイトル、何でしたかタイトルが、
キロに立った進化論。
あ、キロに立った進化論。そう、これがですね、あの秋山由美子さんが、旦那さんがこれを見、彼女のねまだイエス様も受け入れてない旦那さんがこれを見たらもう絶対この進化論がありえないと分かったそうですね。だからこれもすごくいいと思うね。あの特にあのそういう科学が好きな人たちとか、あのだからこういうものが友達とか家族にあの見せて、あの一緒に話し合おうとか、すごくいい方法だと思いますね。だからこれも多分あの図書館があるかな。これがね、あのティム・コール、以前私のキャンプでスピーカーだったティム・コール のファミリーフォーラムジャパンが出してるんですね。でもこれは細胞の、まあ、結局この命の、ま、謎に迫ると書いてあるね。分
かりやすかったですよ。一つ覚えてるのが、
どうぞマイクで。
なんかの小さな細胞、その原始的な細胞で、そのものすごいこう弁毛でパーッと動くようなあの生き物があったとして、非常に精巧にできてるんですけど、でそれがあと進化にできたと説明するためにはいろいろなその部品があるんですね。パーツがあるんですけど、それぞれ単体では何の意味もないんですよ。だからその何か良い、このものに良いからあの進化して淘汰されてっていうのは説明がつかないんですね。全部がいっぺんにできないとその機能が成立しないっていうのは非常に分かりやすかったです。
まあ、だからそういうものがとてもね、皆さんも特にあのその救われてない家族と、まあでもやっぱり救われてる子供もあの中学生、高校生、大学生、みんな見た方がいいと思いますね。高校、学校であまりもね、この世の中の考え方が乱れていて、そしてあのいろんなそういう自分の信仰を疑わせるような攻撃がありますから、だからみんなやっぱりそういう土台をね、特に大学に行く前にしっかりした土台を作ることがすごく大切ですね。だからぜひ皆さんこれもあの図書館にあると思いますけども、もしなければ、これが秋山さん自身があの自分の買ったんですけども、でも皆さんもぜひ買ったりとかね、人々に貸したりとか、すごくいい方法だと思いますね。じゃあ皆さんありがとうございました。じゃあ今日はあのここまでで、この弁証学校で最後までありがとうございました。皆さん頑張りました。 じゃあ最後にクリスティンがじゃあ最後の祈りをお願いします。
愛する天の父様、今日は素晴らしい勉強で神様の存在のことを本当に、そのことすごい感動しました。ことありがとうございます。あとはもっともっと神様いること、私たちも体験できるように、もっともっと神様の愛と臨在感じられるように、あと神様とのコミュニケーションもっともっとできるように、毎回私たちはその体験できます。御言葉を通して、祈りを通して、本当に神様第一するとすごい神様の臨在すごい感じて体験できることを感謝します。本当に神様は生きてます。そのことは感謝します。感謝します。みんな救われるように、私たちのご家族みんなみんな救われるようにも私たちを用いてください。神様の喜びを通して、神様の平安を通して、そのままでもっと私たちの家族と、友達とかみんな救われるように私たちを用いてください。愛してます。イエス様の素晴らしい皆によって祈ります。アーメン。